皆さんこんにちは。ウィズカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。ウィズカオルの知れ事がてらはいつものようにですね、 YouTube とポッドキャストで配信している私ウィズカオルのポッドキャスト的コンテンツでございます。毎回ですね、冒頭に私が最近やったブレンダーという 3DCG ソフトウェアの練習についてお話ししているんで、今回もお話ししていくとですね、今回やったのはロゴを光らせるチュートリアルというのをやりました。ちょっとですね、どのチュートリアルをやったかっていうのは今思い出すところなんですが、どの YouTuber のチュートリアルをやったかというとですね、今までに見たことのあった YouTuber ではなくって、初めて見る YouTuber のブレンダーチュートリアルっていうのをやりました。それをやった理由というのはですね、特に深い理由はあんまりないですが、でもですね、この人がまず初めて見た人で新しかったっていうのが一つと、あともう一つがロゴのアニメーションっていうのに挑戦したかったんですね。なので今回はロゴのアニメーションということで、ロゴのアニメーションをやるチュートリアルをやりました。どのブレンダーチュートリアルというか、どの YouTube チャンネルのチュートリアルをやったかというと、ブレンダービンジっていう YouTube チャンネルですね。ビンジは B-I-N-G-E で、ブレンダービンジですが、ブレンダービンジっていう YouTube チャンネルの、ブレンダー 2.8 クイックピクセレーテッドイントロロゴリビール in Eevee っていうチュートリアルですね。ロゴを、つぶつぶのピクセル加工をするような短い動画アニメーションの作り方みたいな、そんなイメージですかね。そんなチュートリアルをやりました。ショーノートと動画の説明欄のところに、知れ事がてらのお話の中で言及したものについてはリンクを貼っていくんで、もし興味がある方はぜひですね、ショーノートあるいは概要欄、動画の概要欄のところをご覧いただければと思うんですが、ブレンダービンジっていう YouTube チャンネルに載っているクイックピクセレーテッドイントロロゴリビール in Eevee っていう動画のチュートリアルですね。これを見ながらやりました。どんなものができたかっていうのは YouTube でご覧の方にはですね、動画でお見せできると思いますが、知れ事がてらのロゴをですね、ピクセレーテッドっていう風なタイトルのついてるチュートリアルをやった通りですね、画素に分解するというか、細かな四角に分解していくような、そういうエフェクトをロゴに適用するようなチュートリアルですね。知れ事がてらのロゴ、皆さんご覧になっていただけてると思うんですが、ポッドキャストでご覧の方はポッドキャストのトップのイメージですね。 YouTube でご覧の方は動画の今右下のところにもロゴが乗っかってますし、最初のオープニングにも使っていますが、あと実は動画のサムネイルにも使ってますけど、水色のロゴが知れ事がてらのロゴなんですけど、それをピクセル、細かい四角の粒に区切っていくようなアニメーションですね。それをブレンダーでやりますよっていうチュートリアルでした。これをやるにはですね、ビルドっていう細かい単位から組み立てていくっていうようなブレンダーのモディファイアがあるんですけど、それを使うんですね。それを使って細かい四角、ピクセレーテッドな、つまり画素って言った方がいいですかね、その画素っぽい、画素ではないですけど、細かい正方形の集合体で最終的に知れ事がてらのロゴを構成するわけですけど、小さい四角をこうカチャカチャカチャっと組み上げていくようなエフェクトを実現するのがビルドっていうモディファイアで、それプラスウェイブっていうモディファイアですね。それは 2D の板ポリに知れ事がてらのロゴの画像を貼ってるんですけど、それを3次元的に波打たせるような、水面に水がポチャンと落ちた時のこの波紋がポワッと広がるような、そういう波打ち方ですね。そういう波打ちを3次元的に実現するような、だからつまり板ポリが手前向きと奥向きにムワンと波打つような、そういうエフェクトですけど、そういう効果を実現するモディファイアの2つですね、ウェイブとビルドっていう2つのモディファイアを使ってこういったロゴのアニメーションっていうのを実現しました。もう一つ、そのカメラのセッティングで ブルームっていう光がパーッと光ってるようなエフェクトですね。それも追加してはいますけど、それはまあオプショナルで、基本的にはこの2つのビルドとウェイブっていうモディファイアを使ってやりましたね。このシェルゴトガテラのエピソードは40分ぐらいあるわけですけど、僕が参考にした YouTube 上のチュートリアル動画はですね、11分58秒なんですね。なんか12分弱というような長さのチュートリアルなんですけど、実際には非常にシンプルなテクニックだけを使っています。なので、こんなに長い時間かけてですね、やるようなチュートリアルじゃなかったような感じがしますね。ブレンダーの初心者にうってつけな感じはしますね。ただ、板ポリに対してテクスチャーを貼るとかっていう操作はよーく慣れておかないと、あれ、なんかうまくいかないなって、チュートリアルの通りにやったつもりなんだけどうまくいかないなっていうようなことが起きてしまうかもしれないので、そういう場合はですね、そういった細かいテクニックは慣れが必要ですけど、でも基礎的な知識さえあれば、このチュートリアルに従って実行するのはとっても簡単で、12分のチュートリアルではありますけど、全く簡単に、全く同じことを繰り返そうと思ったら5分ぐらいでもう一回再現できるんじゃないかなっていうような、結構内容の薄いと言ったら失礼ですけど、内容がシンプルにまとまっている、だから説明が厚めになっているようなチュートリアルでしたね。なので僕のようなブレンダーの初心者の人にとってもうってつけなんじゃないかなっていうような感じはしましたね。というようなチュートリアルをやりました。今動画でご覧の方はですね、 YouTube の動画でご覧の方は画像が今見えたと思いますが、それがシレゴトガテラのロゴですね。これを使ってピクセレーテッドロゴイントロっていうのを作っていくというような内容になってます。ポッドキャストでお聞きの方はですね、動画の内容というか、あるいは今お話ししたようなブレンダーチュートリアルについての話はあまり関係ないかもしれないんで、ここから先はですね、話を本題に行くことにして、今回はですね、私が最近やったゲームのレビューの話をしていこうと思います。やったゲームはすすめキノピオ隊長ですね。 Wii U で発売されたゲームで、そんなに新しくないゲームなんですけど、何度もリメイクされてるんですね。すすめキノピオ隊長は最初のリリースはですね、2014年ですね。今録音してるのは2019年の8月16日なんですが、2014年の末ですね、14年の11月13日に発売されたようなので、まあだいたい5年前、5年弱ぐらい前のゲームになりますかね。なんですが、最初 Wii U で発売されたんですね。まあただ Wii U っていうのは任天堂のハードウェアの歴史上ですね、最も成功しなかったハードウェアの一つですよね。まあ皆さんもしかしたらご存知かもしれないし、ご存知ないかもしれませんが、任天堂のゲームコンソールの歴史の中で Wii U っていうハードは、こう、史上稀に見る大失敗をしてしまったハードなわけですよね。で、そこに発売されたキノピオ隊長はですね、まあゲームとしてはとっても面白いんですね。この後レビューとして喋っていきたいですけど、僕の感想はとっても面白かったです。ぜひみんなもやるべきだっていう風な、とっても強くおすすめするゲームですね。ただ、最後に一個だけ減点ポイントがあるんで、100点ではなくって99点と、留保付きで満点という、留保付きで満点って満点じゃないじゃないかって感じしますけど、まあでもともかくですね、留保付き満点みたいな気持ちです。とっても面白いゲームで、誰にでもおすすめしたいなというふうには思ってはいるんですが、ただ、1点だけ減点したいなと思うところがあるので、まあ99点かなと。99点は悪い意味でもいい意味でも99点だなという感じなんですが、そんなおすすめなゲームなんですね。なんですが、とても面白いゲームなんですね。残念ながら Wii U で発売されてしまったがために、おそらくですね、遊んだ人口、 Wii U の時代に遊んだ人数っていうのはそれほど多くなかったゲームだと思うんですよね。僕もですね、 Wii U のハードウェアは持ってましたけど、この時はですね、すすめキノピオ隊長は買いませんでした。買わなかった理由はあんまり特にないんですけど、まあ当時はそれほど面白そうだなと思わなかったっていうのが理由の一つだし、まあ他にも面白いゲームがたくさんあってですね、2014年のこのタイミングでどのゲームを遊んでいたかっていうのは覚えてないですが、スプラトゥーンとかですかね。スプラトゥーンはまだ発売されてないですね。じゃあスマブラかな。 スマブラは、Wii U 向けの方は何日でとかってあるんですよね。スマブラの Wii U 発売は14年の12月ですね。なので、まあ、進めキノピオ隊長から1ヶ月後にスマブラ 4Wii U が出てますね。なので、スマブラを買うから、このタイミングでキノピオ隊長を買うのやめようとか、そういうメカニズムが働いたかもしれないですね。僕の中でですけど。まあ、そんなわけで、理由はともあれですね、進めキノピオ隊長を Wii U では僕買わなかったんですね。その後、3DS でもリメイクされて、さらに今任天堂スイッチでリメイクされて3世代にわたって遊べるゲームになってるんですね。ゲーム内容には自信があるんだけど、ただ Wii U で出してしまったがためにあまり遊ばれなかったというのがよっぽど残念だったんですかね。そのせいで何度も何度もハードウェアを変えてリメイクしているというような状況ですね。ゲームとしては面白いんでね、まあその選択は任天堂としては間違ってないと思いますし、多分Wii U のゲームを 3DS に移植するっていうのはなかなか結構すごい取り組みだと思うんですけど、多分 3DS の移植とスイッチの移植って多分任天堂的にツールが共通でどっちも同時に実現できるっていうような背景があるんじゃないかと僕は推測しますね。ゼノブレイドとかもそうだったような気がしますけど、 3DS に移植された後またスイッチで出たりしてなかったですかね。ちょっと怪しいですけど、なんかそんな感じで元の別のゲームを 3DS に移植した後スイッチにまた出し直すというようなことは結構任天堂のツールセットも開発のツールセットが揃ってるせいで、その移植作業がやりやすいっていう理由もあって Wii U から 3DS とスイッチに両方とも2段階で移植されたんじゃないかなっていうようなことも思ったりしますがですね、まあ、ともかく面白いゲームです。このゲーム、どんなゲームかというと、もともとはですね、Wii U 向けに発売されていた、スーパーマリオ 3D ワールドのゲームの中にあるミニゲームが元なんですよね。で、そのミニゲームも元をたどると、スーパーマリオ 3D ランドの中にあるミニゲームが元だと言っていいような気がするんですけど、なのでそこから話してみると、スーパーマリオ 3D ランドっていうのは 3DS 向けに発売されたマリオの 3D プラットフォーマーのゲームですね。普通のマリオなんですけど、横スクロールの 2D のマリオじゃなくって 3D のマリオなんですね。だからマリオ64とかマリオサンシャインとかマリオギャラクシーとか、あるいは一番新しいのだと任天堂スイッチのスーパーマリオオデッセイですけど、そういう 3D のマリオなんですね。ただ結構 2D 的な要素もあって面クリア型になっているし、スタートからゴールまでだだっ広い箱庭を散策するというゲームではないかったり、いろんな特徴があって 3D と 2D の合いの子みたいな特徴を持った 3D マリオなんですけど、その中でですね、ワープボックスっていうのがコースの中に配置されてるんですね。スタートからゴールを目指すようなアクションゲームなんですけど、スタートとゴールの中間か、まあ中間じゃないにせよ、その間のどこかにワープボックスっていうのが隠されていて、ワープボックスに入ると10秒以内でスターメダルを取りましょうっていうミニゲームが始まるんですね。スターメダルっていうのは各コースに3枚ずつ隠されている、まあやり込み要素の一つですけど、スターメダルをそのワープボックスに入ったら10秒以内に狭い範囲に隠されているスターメダルを取ろうっていうミニゲームがあったりするんですけど、それの、そこから Wii U のスーパーマリオ 3D ワールドのキノピオ隊長のミニゲームにつながってるなという感じがします。というのも、そのスーパーマリオ 3D ランドにあったワープボックスで始まるスターメダルを探す10秒のミニゲームっていうのは本当に狭い四角形の部屋の中で簡単なパズルを解くみたいなゲーム性なんですね。その簡単なパズルを解く遊びが結構面白くって 3DS のゲームなんで立体視を活用したようなその騙し絵みたいな画面の作りになってたりするんですね。一見するとこうブロックが規則正しく壁際に並んでいるように見えるんだけど、実は壁際に並んでいるように見えていたブロックの一つは空中に浮いていて、でもカメラアングル的に壁に並んでいるブロックの上に重なっているように見えているだけみたいな、口で言ってわかりますかね。そういう 作詞みたいな仕掛けがあったりするんですよね。あるいは床のスイッチを10秒以内に全部踏むとか、まあそういういろんな細かいパズル要素のあるゲームがたくさんあるんですけど、そういう 3D ランドにあった10秒以内にスターメダルを取りましょうっていうワープボックスのミニゲームがあって、それは四角い箱の中でやるミニゲームだったんですよね。それをもうちょっと普遍してというか広げて面白い遊びにできないかなって言ってやったのが、スーパーマリオ 3D ワールドにあるキノピオ隊長のゲームなんですよね。なんですよねと言っていますが、おそらくそうだと思いますというレベルですね。僕の推測です。まあ、なんですけど、スーパーマリオ 3D ワールドにあるキノピオ隊長のミニゲームっていうのがありますと。それはどういうゲームかというと、まあ、そもそもスーパーマリオ 3D ワールドは、スーパーマリオワールド、スーパーファミコンのスーパーマリオワールドみたいな感じで、2D マリオなんだけど、1-1、1-2、1-3って、面クリアで一個ずつ進んでいくんだけど、ステージセレクトの画面がすでに地図みたいになっているっていう、そういうデザインになってるんですね。デザインっていうのは見た目上の問題だけじゃなくて、設計としてもそうなっていて、その1-1、1-2、1-3って言った時に、1-2をクリアした後は、1-3と1-4が枝分かれしていて、どっちでも先に好きな方を選べるよっていうようなゲーム性とかも、そういう風になってるんですよ。ファミコンの時代みたいな演出だと、そういう枝分かれは無理ですよね。ファミコンのスーパーマリオ、初代のスーパーマリオは分かりますよね。面クリアしたら 1-2 とか、面クリアしたら 1-2 とかっていう数字だけがパッと出てくるだけで、どのコースがどういう順番になってるかっていうと、ただ一直線にコースが並んでるだけじゃないですか。なのでコースのクリア順に枝分かれとかはないですよね。なんですけど、ステージセレクトが地図になった状態になることによって、ステージをこっちのステージを先にクリアするか、あるいはこっちのステージを先にクリアするかっていう、ステージセレクトの枝分かれみたいなものを表現できるようになったわけですけど、それと同じ仕組みがスーパーマリオ 3D ワールドでも採用されてます。 3D ワールドで採用されているステージセレクトマップみたいのがあるんですけど、ステージセレクトマップの中に置いてあるのがスーパーマリオ 3D ワールドの中にあるキノピオ隊長のミニゲームなんですね。なのでさっき言ったようなスーパーマリオ 3D ランド、 3DS のスーパーマリオ 3D ランドにあるキノピオ隊長の元になったであろうゲームはコースの中に埋め込まれているんですけど、それとは違ってスーパーマリオ 3D ワールドにあるキノピオ隊長のミニゲームはコースの中に埋め込まれているわけじゃなくて、具体的な、だから 3-1 とか 3-2 とか、そういう具体的なコースの中にそのミニゲームが埋め込まれているんではなくって、ステージセレクトのマップの中に配置されているっていう、そういう違いがあったりしますけど、そんな形でキノピオ隊長のミニゲームが埋め込まれています。どんなミニゲームかっていうと、キノピオ隊長が小さな四角い部屋を探索して、ダイヤモンドを3つか5つだったかもしれないですけど、 3D ワールドの時は5つだったかもしれないですけど、を集めるっていうミニゲームになってます。その四角い、狭い四角い空間で探索するっていう遊び方は、まさにスーパーマリオ 3D ランド、3DS の方のゲームでやったワープボックスに入ったら狭い四角い部屋でパズルを解くっていう遊びから来てるんじゃないかなと僕は推測しますね。四角い狭い部屋っていうところが共通なので。時系列的にも 3D ランドが発売されたと 3D ワールドが発売されてるんで、開発的にもこの遊びをもうちょっと据え置き向けにちょっとスケールアップして面白くできないかなって言って考えたのが、こういう進化になってるんじゃないかなっていう気がしていますね。これはでも僕の推測ですけど、その狭い四角い部屋の中で、部屋ではないんですけど、キノピオ隊長の場合は部屋ではなくて狭い四角い空間ですね、の中で探索をするんですけど、スーパーマリオ 3D ランドの時とはちょっとだけ違っていて、カメラが固定じゃないんですね。カメラを自由にぐるぐる回すことができるようになってます。それはハードウェアが進化して、 3DS では性能的に限界があったけども、 Wii U だったらこういういろんなカメラをぐりぐり回して綺麗な絵作りでゲームプレイすることができるよねっていうことで、カメラが動かせるようにしたんだと思うんですけど、そしたらカメラが動かせるようになったことで新しい遊び方っていうのが見つけられて、どうなったかっていうと、狭い路地の裏とかを巡るような、そういう遊び方ができるようになったんですよね。 そういう狭いところをカメラを動かしながら探索するっていう遊び方になったんですよね。それはマリオのアクションゲームのミニゲーム、サブゲームとして追加するからには、探索に重きを置きまくるっていうところがポイントで、キノピオはジャンプとかできないんですよね。スーパーマリオ 3D ワールドは当然マリオのゲームなんで、本編のコース3の1とか3の2とか、そういうコースでは当然マリオが活躍するわけですけど、当然マリオなんで、ジャンプとかヒップドロップとか、なんかこうくるくる回りながらジャンプするとか、そういう複雑なアクションを駆使してコースをクリアするのがマリオのゲームの本編なわけですけど、それに添付されているミニゲームとして作られたキノピオ隊長のゲームは同じテイストじゃ良くないから違った感じを出したいと開発陣は思ったはずで、どういう風に違わせようかと思った時に、そうだ、キノピオ隊長はジャンプできないという設定にしようと。なので難しいアクションで探索するんではなくって、パズルを解く感覚で探索するっていうゲームに深めていこう、そっち方向に進化させようっていう風にして作ったんですね。それが面白くよくできたんですよね。僕はスーパーマリオ 3D ワールドは買って全クリもしましたし、全てのコースのグリーンスター集めましたし、全てのコースのそのキノピオ隊長のミニゲームですね、全てのキノピオ隊長のミニゲームもクリアしましたけど、やっぱり面白かったと思いましたね、その時も。なのでそのゲームが今スイッチにリメイクされたということで、お、じゃあやってみるかというふうに思って買ったわけですね。ゲームの内容は Wii U 版とスイッチ版でそれほど変わっていないんですけど、 Nintendo 3DS とスイッチに移植されたタイミングで少しずつコンテンツが追加されてるんですね。 3DS に追加されたタイミングでちょっと増えて、でさらにスイッチに追加されたタイミングでまたちょっと増えてっていうふうになってます。具体的に言うと、多分特別編っていうコンテンツが 3DS に移植された時にコンテンツとして増えて、その後さらにスイッチに移植された時には特別編に加えて、さらに VR モードっていうのが追加されてスイッチに移植されてるんだと思います。もちろん Wii U では VR できないし、 3DS でも VR できないんで、スイッチに移植したならではの機能として機能性を生かす追加コンテンツになってると思いますけど、でも基本的にはコンテンツの内容は同じですね。キノピオ隊長のゲーム性としては同じものになっていると思います。なので僕は Wii U 版を遊んでないですけど、 Wii U 版もスイッチ版も 3DS 版も基本的には同じ内容だと思いますね。ゲームの内容は今言ったようにですね、スーパーマリオのサブゲームとしてミニゲームとして作られたゲームなんで、スーパーマリオっぽい雰囲気はありつつも、ミニゲームとしてどう差別化するかというところで、アクション要素を徹底的に排除してゼロにして、代わりにパズル要素方向に全振りしたゲームになってます。なので、進めキノピオ隊長というこのゲームタイトルはアクションゲームみたいに一見すると見えるんですけど、実はパズルゲームだと言っていいと思います。パズルゲームとして非常に面白いですね。どういう面白さがあるかっていうと、例えば兵法に見つからないように歩きましょうとか、兵法っていうマリオの敵がいますよね。兵法はステージのどっかしらに突っ立っていて、一定間隔ごとに見る方向を90度回転させて見張りをしてるわけですね。4回90度回転することによって全方位を見張ってる兵法っていうのがいるんですけど、そいつにキノピオが見つかっちゃうと、兵法がキノピオを追いかけてきて、キノピオが兵法に追いつかれるとダメージを受けて、キノピオは死んじゃうわけですけど、兵法に見つからないようにそーっと行くっていうような、そういうステルスゲームの要素があったりとか、あるいは、ステージ全体がひっくり返るようなギミックになっていて、だからステージがこう2つの板でできているような感じで、右側の板と左側の板でできているような感じで、キノピオ隊長が右側の板に乗って、右側の板にあるハンドルをくるくるくるって回すと、左側の糸が180度回転して表裏が変わるんですよね。そうするとさっきまであった左側の表面のギミックとは違うギミックが左側の裏に乗るので、今度キノピオ隊長は右側の板から左側の板、左側の裏に行って、左側の裏にあるハンドルをぐるぐるぐるっと回すと、今度は右側の板が180度回転して、右側の板が表裏逆になって右の裏になると。で、右側の裏が出た時にもう一度キノピオ隊長が左側の裏側から 右側にまた渡っていって、右の裏にあるハンドルをぐるぐるぐるっと回すと、左側の板が180度回って、左の表にまた元に戻ると。そうなると、最初に右側の板も左側の板も表面だった時には行けなかったような左側の場所に、今回は行けるようになっている。右側の板が裏面で、左側の板が表面になっている時にだけ到達できるところにゴールがあるみたいな。口で言ってもちょっとあんまり理解しづらいような、僕も説明が上手にできているかどうかあんまり自信がないですけど、そういうようなパズル要素とかがあるんですね。アクションゲームではないかというと、全くアクション要素がないかというと、そんなことはないんですね。この右側の板から左側の板に移動する間にキラーの砲台があって、キラー砲台がキラーをボンと発射するんで、キラーを避けながら右側の板から左側の板に渡り歩きましょうねとか、あるいはそうだな。まあ、兵法に見つかっちゃった場合は逃げなきゃいけないんで、逃げるところはアクション要素満載ですよね。とか、アクション要素がないわけじゃないんですね。あと、クリボーも、キノピオ隊長を発見すると追いかけてくるんで、クリボーに見つかっちゃったらクリボーから逃げなきゃいけなかったりするわけですけど、でもそういうアクション要素はないわけではないですけど、基本的にはあんまり強くないし、そもそもキノピオはあんまりアクションできないんですね。走るしかないんですよ。移動するしかキノピオができるアクションはないので、そういうふうに兵法とかクリボーとかに見つかっちゃった場合はもう逃げるしかないという感じですね。実はできるアクションはもう一つだけあって、地面に生えている野菜を抜く、株を引っこ抜くっていうアクションができます。なので、地面に生えている株を引っこ抜いて、株を持った状態で兵法にそれを投げつけるとか、クリボーにそれを投げつけるっていうことをすると、やっつけることはできます。なので、敵に見つかった時も、無防備だった場合は逃げるしかないですけど、株を引っこ抜いて株を持っている状態であれば、兵法とかクリボーとか、まあ、いろんな敵が出てきますけど、カメックとかいろんな敵が出てきますけど、そういう奴らに対して反撃することができないわけではないですね。でもそれは基本じゃないというか、ゲームメカニクスの重要なところではないですね。どちらかというと救済措置みたいなイメージのもんだと思っていいと思います。他にもパズル要素として面白いのは、スイッチ版でも Wii U 版でも 3DS 版でも画面をタップすることができるんですけど、どのハードもタップ機能があるんでね、タッチスクリーンがあるんで画面をタップできるんですけど、画面タップするとステージの上下高低差が、高低差というか、まあステージがまたさらに、さっき言ったように、例えば3つの部品で構成されたステージがあるとして、1つの部品をタップすると1つの部品が高さぐんと上に上がると、もう一つ別の部品をタップすると今度は右にずれると。もう一つの最後の部品にタップすると今度は下に下がるとか、そういう感じでステージ全体がダイナミックに形を変えるっていうギミックもあるんですね。これの何が面白いって、さっき言ったように、そのステージの表裏をひっくり返して最初行けなかったところに表裏を行ったり来たりすることによって行けなかった場所に行けるようにするとか、あるいは今言ったようなステージ全体が上下左右にダイナミックに形を変えて組み合わせが変わるようなステージのギミックになっている場合は、そのステージの形の組み合わせによって行ける場所がガラッと変わるんですね。特にキノピオはジャンプができないんで、あそこの高台に行きたいんだけど、あそこの高台のところにゴールがあるんだけど、高台に行くためにジャンプができないから、どうにかしてその高台に行くためにステージの、その例えば3つなら3つのパーツの組み合わせを適当にぐんじゅぐじゅぐじゅっと動かして、その高台までのジャンプしない滑らかな道のりっていうのを作らなきゃいけないんですね。そういうパズル要素だから、立体的な知恵の輪じゃないですけど、でも知恵の輪に近いと言っていいと思いますね。そういう面白さがあったりします。例えばステージが3つのパーツで構成されていて、それぞれがタップするごとに位置を上下に切り替える、左右に切り替えるってなると、1つのパーツごとに2通りの位置があるわけなんで、そのステージは8個の形を取り得るわけですよね。 2×2×2 で8個の形、どの形を取っても行ける場所行けない場所があって、形1位の状態の時にスタート地点からあるところまで行ったら形2に変えて、そのある場所から別の場所に行くと。で、その今来ちゃった場所はスタート地点からいきなり行くわけにはいかないとか、そういうことになってたりするわけですよね。 その後また形3に変えて別の場所にまた移動した後、形4に変えて別の場所に移動してってやって、移動したところはもちろん元々のスタート地点から一気に行くことはできなくって、順序よくステージの形を切り替えて、それぞれのステージのパーツ3個なら3個、必ずしも3個じゃないですけどね、ステージを構成している動く足場を順繰りに動かして、適当な形の組み合わせの状態にして動かして、またさらに組み合わせを変化させてキノピオを動かしてっていうようなパズル要素満載なんですね。この遊び方は非常に面白い、とっても面白いです。パズルゲームが好きだったら絶対おすすめですし、特にこれはキノピオ隊長は本当に優しいゲームになっているんで、ゲームに慣れていない人でもできると思うんですね。もちろん僕はまあゲームにめちゃめちゃ慣れてる人かというと分かんないですけど、でもまあゲームは日常的にやる人なんで、3D のゲームでもまあ難なくできる人ではありますけど、カメラを動かすとかっていう概念が分かんなかったりするらしいですけど、ゲームの初心者の人って。でもまあカメラを動かすという概念はもちろん僕は理解してますけど、でもやっぱり非常にこのパズル要素がよくできているんですね。だから僕が今口で説明したような面白さで、まあ、分かってくだされたらまあそれはそれで良いんですが、やっぱりですね、本当にゲームとしてよくできているっていうのがつきますね。一番よく表すキノピオ隊長のゲームをよく一番表せる言葉は、ゲームのパズルとしてよくできているっていう、その一言に尽きると思います。なので、なるほどこうやっていくのかっていうことが分かった時の楽しさっていうのはもう本当にひとしおですね。さっき言ったようにステージの可動部分、可動パーツがそれぞれ2通りの状態を取りうるので、全部で8通りのステージの状態がありえますと、組み合わせがありえますって言った時に、いかにして正しい組み合わせの順番を作るか、状態1にした後状態3にして、状態7にして、状態2にするとスタートからゴールまで一発でいけるというようなことが分かったりするんで、そういうパズルを解く面白さがキノピオ隊長にはあるし、何よりもキノピオ隊長のそのパズルがよくできている、やっていてとっても面白いし、これできないんじゃないのって本当に一瞬、あれこれ無理でしょって思うようなものでも、やっていくうちに、あれもしかしたらできるかもっていう感覚に変わっていって、最終的になるほどこうだったのかっていう分かるこの快感っていうのが本当にたくさん味わえます。キノピオ隊長のゲームは今たくさん味わえますって言いましたけど、ステージの数ものすごくあって80弱ぐらいあるんですね。この面白いパズル体験を80弱できる、80弱って多いような少ないようなと思うかもしれませんが、もう十分です。とっても面白いです。面白いですし、十分な量ですね。全く飽きずにもっとやりたい、もっとやりたいってなると思います。特にさっきも言ったようにキノピオ隊長はアクションゲームの初心者向けにも意識して作られていると思うんですけど、そういうゲーム初心者向けにも作られてるんですね。そもそもキノピオ隊長、その主人公の操作キャラがアクション全くできない。株を引っこ抜いて投げるっていうアクションはできますけど、他には何もできない、あとは歩くしかできないっていう主人公なんで、そもそも難しいテクニックっていうのは存在しないんですよね。なので誰でもできる、誰でも簡単に始められるし、でもちろんゲームは最初は簡単なパズルからだんだん難しいパズルになっていくんで、だんだん面白いところにチャレンジできるっていう体験はとっても面白いと思います。ステージもすごく巧妙で、僕がとっても気に入った中で一つ言うと、ナイトエクスプレスっていう名前だったかな、そんな名前のステージがあるんですね。キノピオ隊長のスターエクスプレスか、吹雪のスターエクスプレスっていうステージがあるんですね。ここは非常に面白いです。吹雪のスターエクスプレスはどんなステージかっていうと、バイオハザードゼロみたいな雰囲気なんですけど、どういうことかっていうと、まあ、電車じゃないですね、汽車ですね、汽車の最後尾の車両からキノピオ隊長がスタートして、各車両を巡りながら先頭の機関車の車両まで行ったらゴールっていうようなステージです。厳密に言うと、実はそこから折り返してまた客車の中を歩くっていうような場面もあるんですけど、でもまあ基本的にはそんな感じの、だから 汽車のステージです。汽車の客車とか、あるいは客車の上、屋根を歩くっていうような時もありますけど、そういうステージなんですけど、それもとっても面白いですね。やっぱりステージの演出が見事で、本当に吹雪のスターエクスプレスって名前の通りで、ステージは吹雪いてるんですね。でも、すごい、なんていうか、すごく高いところにある橋みたいな上を走っている機関車の上でパズルを解いていくっていう、そういうステージなんですけど、面白いですね。機関車の上でパズルを解いていくっていう、そのステージのセッティングがとっても燃えるし、面白いなって感じましたね。これはとってもおすすめのステージの一つですね。もう一つおすすめのステージは、トロッコステージなんですね。トロッコのステージは実はたくさんあるんですけど、キノピオ隊長はパズルゲームで、だいたいカメラはキノピオ隊長の視点ではないんですね。まあ、いわゆる三人称視点っていうところにカメラがあるんですけど、トロッコステージだけは別で、一人称視点に変わるんですね。なので、一人称視点でトロッコに乗ったキノピオ隊長の目線でゲームプレイすることができるんですけど、トロッコステージは割とアクション要素強めで、株をずっとこう投げ続けるっていうシューティングっぽいですね。アクションシューティングみたいな、シューティング要素の強めなステージになるんですけど、それも非常に面白い。何しろ、その一人称になるっていうところがうまいですよね、ゲーム性として。やっぱり、まあ三人称視点で株を投げるアクションをトロッコステージでどうやって実現しようかっていうと、やっぱ難しいのかもしれないですけど、だから一人称視点にするのが自然な流れだったのかもしれないですけど、まあともかく、その株を投げるっていうゲームメカニクスの都合はさておき、演出としてとっても面白いと思いますね。今まで三人称視点の割と静観したキノピオ隊長から距離を置いたところにカメラがあって、自分はキノピオ隊長とカメラを操っているっていうような体験のあるパズルゲームなんですけど、だから自分がキノピオ隊長になりきるっていうような体験とはちょっと違うんですよね。キノピオ隊長を使ってパズルを解くっていうような体験がキノピオ隊長のゲームの基本なんですけど、トロッコステージはそれではなくって、まさにキノピオ隊長になりきってトロッコに乗ってキノピオ隊長の目線でゲームをやる、シューティングをやるっていうところで、また一味違った遊び方があるんですよね。それも非常に面白いですね。で、僕はなんていうか、 YouTube でライドスルーの映像とかよく見たりするんですね。例えばビッグサンダーマウンテンのライドスルーとか、あるいはインディ・ジョーンズのライドスルーとか、ディズニーシーのですね、あるいはユニバーサルスタジオにある乗り物のライドスルーとか、あとはアメリカとか外国の遊園地のジェットコースターとか、そういった乗り物系のライドスルーの動画とかを僕は YouTube で見るの好きなんですけど、そういうのを見るのが好きな僕だから楽しいのかもしれないんですけど、でも本当にたまんないですね。よくぞこれを作ってくれたなっていうところで、僕は本当に感動しました。面白いって思いましたね。このキノピオ隊長はまさに Wii U 向けに作ったゲームではあるんですけど、その後スイッチに移植する前に 3DS に移植されてるんですね。で、 3DS に移植されたその直後ぐらいにスイッチでスーパーマリオオデッセイが発売されてるんですよね。なのでスーパーマリオオデッセイとちょっとつながるような演出もあって、ゲームの最後の方にスーパーマリオオデッセイに登場するステージを元にしたキノピオ隊長のステージっていうのもあるんですね。キノピオ隊長のステージはとってもこうギュッと凝縮された狭い四角い箱庭なので、スーパーマリオオデッセイのステージとは全然違いますけど、でも置いてあるギミックとか部品、例えばこういうクレーンがあってとか、ビルがあってとか、あるいは砂漠があってとかっていう、そういうステージのギミックの基本的なパーツは共通なんだけど、もちろんレイアウトは全然違うみたいなものがあるんですけど、それもですね、とっても面白いですね。なのでスーパーマリオオデッセイと合わせて遊ぶとより楽しめるんじゃないかなっていう感じはします。特にスーパーマリオオデッセイにあるダイナフォーっていうステージがあるんですけど、滝の国ダイナフォーっていうステージ1みたいなところなんですけど、ステージ1みたいなところを元にしたキノピオ隊長のトロッコステージがあるんですね。もうそれは最高にいいです。最高に面白いです。 ぜひこれだけでも YouTube でプレイ動画見たらいいんじゃないかって思うぐらいおすすめですね。それは、そのステージはスーパーマリオオデッセイのそのダイナ4の BGM をキノピオ隊長のゲームの中でも使っているんですけど、そもそもスーパーマリオオデッセイのダイナ4の BGM ってめちゃめちゃいいんですよね。勇敢なメインテーマっていう感じで気分が盛り上がるし、これから未知に向かって大冒険していくぞっていう気分をかきたてるすごい熱い音楽なんですけど、それをキノピオ隊長のトロッコステージで使ってるっていうのはもう僕的にはもう上がるポイント満載で、もう最高、これめちゃめちゃ面白いっていうところで本当に燃えましたね。それもものすごく面白いポイントですっていうところで、今までこんなに面白いこんなに面白いっていうところを強調して喋りました。本当にキノピオ隊長は誰にでもおすすめできる面白いゲームなんで、ぜひ皆さんですね、これ聞いてる方でまだ遊んでない方で、でさらに Nintendo Switch か Wii U か 3DS か持ってる方であればですね、買ってみるといいと思います。実はですね、つい先月2019年の8月頭ぐらいに1週間だか2週間だけキノピオ隊長が無料で遊べる期間っていうのがあったんですよね。その期間に遊んでた方はラッキーですね。実は僕はその前に買っていたので、その買った後にこれかよってところで僕ずっこけちゃいましたけど、まあでも僕は全然お金払うことには、面白いゲームにお金払うことには不満はないので全然大丈夫でした。大丈夫でしたって何ですかね。文句はないです。まあそれによって、キノピオ隊長が面白いと感じて買う人が増えるんであれば、任天堂も得だし、ユーザーも得だし、ウィンウィンですよね。まあ何より、やっぱり任天堂はキノピオ隊長に自信を持っているっていうところの表れだと思います。こんだけ何度も移植して、無料体験もやって、追加コンテンツもつけてってやってるんで、本当に面白いからぜひ多くの人に遊んでほしいって思ってるっていう姿勢がよく見えますよね。で、まさに僕もそう思いました。めちゃめちゃ面白いです。で、最後に残念なポイントについて言おうと思うんですが、残念なポイントは一番最後にマネミーラビリンスフォーエバーっていうステージがあるんですね。で、これについてはあんまり詳しく語りたくないんですが、キノピオ隊長の面白くない部分、つまりキノピオ隊長のアクション部分を煮詰めたようなステージになってます。キノピオ隊長の本当に面白いところっていうのはパズルを解くところだったりするわけなんで、アクションは別にキノピオ隊長に求められてないんですね。だからこのステージなくてもよかったのに、付け足してしまったのはちょっと残念だなと思いました。キノピオ隊長はパズルゲームなんで、アクションゲームじゃないんで、まあもちろんちょっとトロッコステージとかはシューティング要素あったりしますけど、でもそれでも基本的にはアクションゲームじゃないんですよね。なぜならスーパーマリオ 3D ワールドでサブゲームとして作られたっていう経緯があるぐらいで、アクションじゃない別の方向性を探ろうと思って作られたのがキノピオ隊長なわけなんですよ。で、マネミーラビリンスフォーエバーっていう一番最後にあるのはアクションゲーム要素ばっかりなんですね。具体的に言うとマネミーっていうキノピオ隊長の後をついてくる敵がいるんですけど、そいつに追いつかれないようにずっと逃げ続けるっていうステージなんですね。で、逃げ続けるってどれぐらい逃げ続けるかっていうと、まあ多分ステージプレイ時間にして、まあ20分から25分、長いと30分ぐらい逃げ続けるっていう、そういうステージなんですね。なんかそれ聞いただけで嫌になっちゃうっていうか、なんじゃそりゃっていう、なんかうんざりっていう感じですけど、まあ本当にうんざりなステージです。で、僕はそれに何度もチャレンジしてるんですが、まだクリアしてないので、負け惜しみに聞こえてしまうのが残念なんですが、でもやっぱりあのステージは、キノピオ隊長のゲームの本質を見失ったステージだなというのは強く感じますね。それはキノピオ隊長の由来、今話したような由来からも外れるし、由来から外れても別にいいですけど、でも由来から外れて結果面白くなったかっていうと面白くなってないんですよね。まあ、ただただ逃げるっていう作業ゲーになってる。ただただ難しい作業ゲームっていう感じで、なんだかすごい残念なゲーム体験をこうプレイヤーに与えてしまってるなっていうところで残念ですね。せっかく僕みたいにキノピオ隊長のパズル要素もトロッコも全部面白い最高だって思って最後まで行った僕のようなプレイヤーに対して一番最後に用意してくれたご褒美がそれかよと。ご褒美っていうか、そこまで楽しんでくれたユーザーに対して最後の最後に提供されるのがそれかよと、そんな仕打ちかよっていう風な感じが僕はあります。最後の最後にこんなつまんない要素を残さなくてよかったのにっていうのは僕はすごく思いますね。でも任天堂としてもそれは致し方ないのかなっていうような気はしますね。やっぱりゲームって 中古で出回ってしまうのを防ぐっていうのは結構任天堂としてというかゲームデベロッパーとしては重要な課題で、ゲームってこう一度遊んだら中古屋さんに売られてしまっても中古になっても価値って全く下がらないじゃないですか。中古、誰かが以前遊んだからといってキノピオ隊長の足が遅くなってるとか敵が少し減ってるとかあるいは敵が少し増えてるとかそういうこと全くないですよね。デジタルコンテンツなんで劣化しないじゃないですか。だから新品買わなくても中古でいいやっていう風になったりするわけですよ。だから中古市場が活気づいちゃうと任天堂としては損するわけですよね。だからいかにして任天堂はゲームを売らせないかっていうことを考えるわけですよ。まあもちろん任天堂だけじゃなくて全てのゲームデベロッパーはそう考えるわけで、だからこそやり込み要素っていうのをゲームに追加するわけですよね。すぐプレイし終わって、はいやめた売っちゃおうってなっちゃったらゲームがすぐ中古に出回って新品が全然売れないっていう状況になっちゃうんで、それを避けるためにゲームを楽しかったって遊んでくれた人にはこんなやり込み要素、こんな面白いやり込み要素もありますよって言ってなんとか中古に流さないようにつなぎ止めるわけですよね。だからやり込み要素を作りたいっていう任天堂のモチベーションもよくわかります。キノピオ隊長が中古に流れて新品が売れないのは困るっていう任天堂の気持ちはもちろんよくわかります。でもだからといってあんなつまんない要素を入れなくていいのにって僕は思いますね。同じ話は以前も話したヨッシークラフトワールドっていうスイッチのゲームがありますけど、それのレビューでも喋りましたけど、やっぱりやり込み要素として付け足すのは本当に付け足し感のある作業ゲームを付け足すんじゃなくって、どうせなら面白いやり込み要素を入れてくれよと僕は思いますね。それをやることによってなんかこう、例えばドラクエでレベル100にするとどんどん強くなって、で最終的に例えばダークドリアムのセリフが変わるとかデスタムーアのセリフが変わるとかあるじゃないですか。なんかそういうやり込み要素っていうのを、面白いやり込み要素っていうのを足してほしいですよね。マネミラビリンスフォーエバーは本当にそういう意味で、とにかく手放させないためのこうただただ難しくてただただ苦痛なやり込み要素を足されちゃったなっていうところで、それは一つ残念だなという感じはします。まあでもいずれにしてもというか、まあそれはさておきですね、そういう残念なポイントはまあ気持ちはわかるということでマイナス1点にとどめておきます。もちろんマイナス1点よりも減点したい気持ちもあるんですが、でもキノピオ隊長の本質じゃないところなんで、まあ減点の幅は小さくていいだろうと思います。それよりもやっぱりそこまでにある70余りの膨大な数の、まあ70余りを膨大な数と言っていいかどうか分かりませんけど、でも僕にとっては膨大な数でとっても大満足なボリュームでしたけど、そんな膨大な数のステージを面白いパズルで詰め込んでくれたキノピオ隊長はとっても最高傑作でした。99点というとですね、なんだか、その1点は何って、逆に1点が気になっちゃうような気もしないでもないですけど、でもですね、本当に大満足できるゲームだったんで皆さんもおすすめです。ぜひですね、まあさっきも言いましたけど Wii U か Switch か 3DS かお持ちの方はですね、ぜひ買ってプレイしてみてください。いくらですかね、キノピオ隊長は。いくらかというと結構高かったような気がするんですよね。僕買った時いくらだったかな。今 Amazon でディスク版というかカートリッジ版の値段を見ると3700円になってますけど、確かダウンロードで買った時は5000円とか6000円とかで結構高かった気がしますね。マジかよって、これ結構ミニゲームだしって、僕なんかスーパーマリオ 3D ワールドでやった身なので、ミニゲームじゃんこれって、ミニゲーム集じゃんって思ってたんで高えよってちょっと思ったんですけど、でも全然値段に見合った面白さはあると思いますね。まあまあ、でもちょっと高いのはまあさておきですね、とってもおすすめなんでぜひ皆さんもプレイしてみてください。今回はそんなところで知ることがてらおしまいにしようと思います。知ることがてらはですね、全文検索サービスというのをやってます。知ることがてらはサポーターというのを募集していて、サポーターになっていただける方を募集しているんですが、サポーターになっていただくとですね、知れ事がてらの全エピソードの全文検索っていうのをご利用いただけるようになるので、ぜひ興味ある方はですね、サポーターをご登録してみてください。ショーノートのところにリンクを貼っておきますんで、サポートよろしくお願いします。はい、以上、そんなところで終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。